友山ゲーム語り第18回です。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、あの、ホームページの方で、
はい、
ポッドフィード登録者数の方もですね、
うん、
もうすぐ900人になりそうな、
すごい
勢いで、
すごい
来てます。まあ、もしかするとね、
はい、
最初思いもよらなかった、
うん、
1000人っていう、
ね、うんうんうんうん、
ところも見えてくるので、
すごいよね、
うん、まあ、びっくりです。
1000人ってすごい、
うん、
1000人集まったらすごいと思う、うん、
まあ1000人集まったから何やることもないんですけどね、うちはね、
うんうん、
まあ、なんか
ね、うちはね、
なんかあってもいいかもしれない、
うん、
1回ぐらいね、うん、はい、
はい、
っていうところなんですけども、
はい、
僕ですね、最近、うん、前にあの、ジャイアントキリング買いましたみたいな話をしたと思うんですけど、
サッカーのやつ。
サッカーのね、
うん。
あれから、その、うん、最近流行ってる漫画とかアニメとか、
うん、
ちょっとなんかまた見るようになったんですよ。
うんうんうんうん、
で、アニメとかもね、
うん、
あの、四畳半神話体系とかね、あったりとかしたんですけど。
どこでやってんの？
もう終わった。
そうなんだ。
それはもう終わった。
うん、
ね、知らない
、うん、
そう、あとは閃光のナイトレードとかですね、
うん、あ、っていうのは、
うん、なんか満州の話とかと混ぜてて、うん、結構面白かったんですけど、
うん、
でその中で今ちょっとヒットしてるのがですね、
はいはい、
ローカル局で見てるのかな、
うん、
その荒川アンダーザブリッジっていう、
はいはい、
うん、まあ、原作が漫画で、
うん、
アニメもやってた、
うん、
やってた、やってる、うん、やつなんですけど、
うん、
まあギャグ漫画ですよね、
うんうんうん、
なんですけど、
うん、
もうあの、こう仕事で疲れた体に、
うん、
笑いはやっぱり一番いい薬ですよ。
はーはーはー、そうかも、
うんうん、そのなんだろうな、キャラクターが面白いっていうのもあるし、
うん、
筋みたいな筋はないので、
あ、よくあるよね、
うん、
日常の、
そうそうそう、
ふとした笑いをみたいな、う
ん、で日常なんだけど、
うん、
非日常みたいな、
はいはいはい、
うん、感じのって結構まあ面白いので、うんうん、そういうのを読んでますね、
うんうん、
日常系の漫画でいくと、
うん、
まあ、四つ鳩とかもそうだし、
四つ鳩可愛いよね、
可愛いよね、四つ鳩ね、
うんうん、
まあ、アズ漫画大王とかも読んでたけど、うん、あとは それこそ名前が日常っていう漫画があって、うん、それとかも、まあ、シュールなんですけど、うん、明らかにその日常じゃないんですけど
まあ、ね、
うん、日常っていう題名でやってるのとか、
うん、
結構ね、
うん、
最近そういう漫画を買って読んでたりしますね、うん、そんなヤスです。
そうか。俺はじゃあなんだ、タイムリーな。
お、はい。
タイムリーっつもね、昨日の夜やってたんですけど。
はいはい。
なんかあれだよね、仮暮らしのアリエッティみたいな。
あ、ジブリのね。
そうのが、うん、公開されるので、今金曜ロードショーか、あれ。
あ、はいはい。一ヶ月。
そう、3週連続宮崎映画を放映しますって。
はい。
やつで。
はい。
昨日は。耳を澄ませば。あれ宮崎じゃないね。ジブリ。
ジブリなだけだけどね。
うんうん、そうそうそう。をやってたんだけど。俺、あれだよね。あれ、高校生ぐらいの時かな、中学の時かな、
中学かな、
かな、
うん、
の時に、ちょうど、その上映するって映画館で、
うん、
いう話があったから、多分ね、母親と見に行った。なんか知んないけど、
うん。
で、母親と見に行って、その時は、なんじゃこの映画はって思ったの、
うん。
なんか。
それはいい意味で。
いや、
悪い意味で。
その時はね、
うん、
うわって思って、しかもあれエンディング見たことある人はあれでしょうけど、すごいんですよ、言っていいのかな、
いいんじゃない、
うん、なんかいきなり結婚してくれとか
言
って、
うん、
話になるので、なんじゃこりゃって思ってたんだけど、昨日改めて見たらなんかすごいピュアなね、
うん、
恋のお話で素敵なんじゃないかなと思った。なんかね、名言がいっぱいあるんですよ、あれ
言っちゃいませんよ。
本当、うん、なんか、なんだ、主人公の好きになる男の子が、
セイジ君。
そう、セイジ君がバイオリン作りに行っちゃうから、
うん、
主人公も自分を試したいみたいな感じで、一生懸命本を書いてみる。
しずくちゃんだ。
そう、しずくちゃんがね。で、それを、おじいさんが、まず最初に読ませてくれみたいな話になり、セイジの、おじいさんじゃないんだろうな。
バイオリンの、
そう、師匠。
作りの師匠みたいな人だよね。
うん、そうそうそう、うん。で、その人に読んでもらったら、でもその、自分、しずくちゃん的には、その、 まあ一生懸命書いたんだけど話もまとまってないし全然良くない作品なんだろうけど、うん、気になるからすぐ読んでくれみたいなことを言った後のおじいさんの言葉が素敵だった。
お、なんて言うんですか、
なんだったっけ、なんかまあでも
ニュアンスでいいですよ、
ニュアンスでいいでしょ、うん、もうそんなしっかり覚えてないんですか、うん、眠いながら見ながらまあとにかくね、よく頑張ったねみたいな話をして、あなたの原石をしっかりと見せてもらいましたみたいな、うん、でお疲れ様でした、あなたは素敵ですっていうセリフがあってね、うん、それがとても素晴らしいなと思ってやっぱそういう人って輝いてるんですよ、
うん、
みたいなことを思ったりとか、あと最後の結婚してくださいってやつも、
うん、
あの子中学生の時に見たら何言ってんだこいつらって思ったけどいきなりね、
うん
うん、でしかもしずくちゃんも私もそうなればいいと思ってたみたいな、
中学生だっけ、
うそう中学生だけど、うん、まあそれだけ
気が早いよね、
そうまあそうだから気が早いだろうって思うでしょ、うん、でもまあこの年になってみればなんかそんなピュアなね思いも素敵だなって思ったりしましたしね、うん、まああれはあれでいいんじゃない、
うん、
で今だから思った感じがしましたね、そんな額です、うん、
先週が紅の豚、
はい、豚も面白いよね、
うん、
あれもね初めて見た時はなんだこれやと思って、
あ本当、
うん、あんま面白くなかった、
本当、うん、俺は好きなんだよね、
でも今見るとやっぱあれはね面白いよね、うん、
なんかこうあの頃公開の時ってさ、
うん、
あのキャッチフレーズがさ、うん、飛べない豚はみたいなさ、
ただの豚だ、
そう、うん、デシクとか出てたけどさ、うんうんうん、なんかメインテーマはそこじゃないよね、うん、あんまり、
まあね、
うん、なんかあの主人公の人はなぜ豚として描かれているのかっていうところじゃない。まあでそこにまあそのキャッチフレーズは関わってくるわけだけど、うん、最後はみたいなところもあるし、うんうん、あとはあの宮崎駿監督が多分飛行機が好きなんだよね。
あの人確か。まあ、そうかもしれないね、うん。よく出てくる。
うん、あの空中戦とかこだわって作ったんだろうなと思いながら。一騎打ちでしかも最後やるでしょ、うんうんうんうん、あれとか戦闘シーンとしても面白いし、
うん、
あとその後ろに流れてるのがシャンソンとかだから
だ、ね、
ちょっと大人っぽい雰囲気なんだよね、
うん、あれはまさにそうなんじゃない、だから子供の時期に見るとさ、
うん、
深いところが理解できないでしょ、
うん
うん、深いっていうかその思いとか、
ね、本当に言いたいところみたい
なね、だからやっぱ今見るとあれはあれでね、
うん、
面白いよね、
でも多分その子供が見ても面白いところっていうのもあって、うん、大人が見てもそうじゃないところで面白いのがあって、うん、っていうのがそのジブリが流行ってるというか、うん、やっぱり見てて面白い理由なのかな、うんうん、ナウシカとかラピュタとかもののけとかもそうだけど、今見るとその頃は面白いなと思って見てたのとは違う見方とか、うんうん
ね
うん、できたりするからね、
うん、
耳を澄ませばね、
そうい
いですね、
あれは素敵だったよ、うん、なんかね、うん、なんかいいなって感じだった、うん、
そうそうそう、
でも俺一つ理解できないのが、まあ来週やるけど、
うん、あ来週何や
る
の、
ハウでやる
んだ、あそうなんだ、うん、キムタクですな、
そうキムタク、キムタクです、
あれ見てないんだよ俺、
本当に、うん、ああもうあれ最後がどうしても理解できない、う
ん、まあまあ、まあ、あのまだこれ配信の時は放送されてないから、うん、
ちょっとだよね、
うん、
なんだか何今までやってきたことは何なのって、まあ、あまあ分かるんだけど、それだけのためにそんなことになってたの、
う
ん、みたいな、
うん、
感じだった気がするな、
あそうなんだ、
う
ん、
そう
来週時間あれば見てみよう、あとなんかあれですよね、サマーウォーズもテレビでやるんですよ ね、
うん、あれはぜひ見てほしいですね
っていう話なんで、
うん、
まあそれもありますので、
うんはい、
ジブリとかサマーウォーズとか、うん、日本が誇る
世界に誇る
世界に誇るアニメ、うん、しかもそのなんて言うんだろう、嫌な感じがしないアニメみたいな、
そうだね、うん、
誰が見ても爽やかに終われる、うん、映画とかそのアニメだから
内容じゃないし、ねうん、全くね。
もうでもあのハウルは最初 CM 見た時に、うん、そのなんか魔法使いが戦争してますみたいなやつじゃない。
そうそう。
で、あの城自体の、うん、そのイメージ画像みたいの見た時も、うんうんうん、ちょっとなんかこうグロテスクとは言わないまでも、ちょっとなんかこう気持ち悪いっちゃ気持ち悪い形してるじゃん。
うん、
足生えてるし。
そういうあれだよね。ちょっと雰囲気もあるかもしれない。うん
ちょっと暗い感じの世界観かなと思って、うん、その前とかにほら千と千尋とかをやってた時だから、あ一気にイメージ変わったんだなと思いながら、うん、で結局見に行かなかったんだよな多分、
うん、そうそのさだから戦争が起きてるんだけどそれが最後パラッと いう感じなん
で。あ、そうなんだ。まあ、ね、その辺はまた、
う
ん、
そうそう。
実際見てもらったりとかして。
うん、そうね。
ですね、
うん。
はい。
はい。
まあ今日は、そんな感じで。
はい。
はい。今日はまたあれですよ。
何？
なんと。
やっちゃう？
ゲームの話。
おほー。やっちゃいます？
やっちゃいますよ。
あ、そうっすか。
うん。そんな感じで。まあ、今回ゲームの話をするんですけども、うん、まあ、引き続きですね、
はい、
僕はあの FIFA、サッカーゲーム FIFA ですね、FIFA10 を、
うん、
まあ、やってるんですよ、うん、夜な夜な。
みんなでね。
うん、もうね、どんどん人も増えてきて、
うん、
その僕らがやってるっていうのを見て面白そうだなと思ってくれたのか、
うん、
買う人も増えてですね、
うんうんうん、
今だから2チーム、もともと1チーム、まあ、10人までは出れますみたいな感じなんだけれども、
はい
はい、それが2チームに分かれて、うん、まあ、別に20人いるわけじゃないんだけど、
うん、
2チームに分かれた方がいいんじゃないかみたいな形で、やっぱセンターバックとかディフェンスやるのは難しいので、
まあ
ね、サッカーゲームで一人でやらされるのはね、
うん、
とやっぱみんなまだそんなサッカーとかさ、
うん、
サッカーゲームとかすごい上手いわけじゃないから、うん、なるべく前目前目をみんなが担当できるって考えると、
ね、
まあ5人ぐらいかなっていうところでやってて、
うん、ま
あ、2チームに分かれて、うん、やってるんですけど、うん、やっぱりこう、まあ、前も言ったけどスポーツゲームとかそういう団体戦をみんなでやるっていうのは、
うん
うん、面白いですね、
はいはいはい、
うん、サッカーなんでパスが通ったりとかね、
うん、
シュートが決まったりっていうところも楽しいんですけど、
うんうん、
あとコンピューターを使いながらプレイするっていうのがなかなか楽しいんですよ、
はいはい、
で僕大体中盤やるんですけど、
うん、
そのコンピューターに対してパスの要求ボタンを出すと、
うん、
パスしてくれるというゲームの、
うん、
システムになってるんですけど、うん、でも無理なところでパスを出せって言ってもやっぱりこう無理なパスしか出せないので、
うんうん、
もしくはパス出そうとしたらコンピューターカットされちゃったりするので、
うんうん、
1点ピンチになるみたいなところもあるから、
うんうん、
自分がこうパスもらいやすい、その人はパス出しやすい位置を探してもらったりとか、うん、でもらったらその近くにどんな選手がいるのかって分かってる状態でもらえば、
うん、
すぐにもうワンタッチでパスをはたいて、
うんうん、
とか味方 の、 その実際人がやってるプレイヤーに対してパス出したりとかっていうのができるので、
そうだね、うん、
結構ね、そのなんだろう、全体を見ながらタクトを振るうというか、
うん、
フリーのスペース空いてるなと思ったらちょうどそこに人が走ってくれてるから、
うん、
そこにロングパスを出そうと思いながらコンピューターにパス要求するとか、
うん、
結構できるんで、そのコンピューターとも意思の疎通をしながらやるっていうのは結構斬新で、
うんうん、
面白いな。やっぱこうウィニングイレブンとかやっててもさ、
うん、
なんでお前そこでそのパス出すかなとかってあるじゃない。そういうのがこううまく自分が使えて、
はいはい、
そういうのがなくこうコンピューターとも人ともうまく連携できてシュートが決まったりとかすると気持ちいいですね。
そうね、
うん、まあ、もちろん人だけでやってもねそれができるんで面白いんですけど、
うん、
っていうとこなんですよ、
うん、
でまあ夜な夜な FIFA やってるんですけど、でまあ FIFA みたいにオンラインのゲームね、やっぱりこう、
はい、
まあ、今ってそのどんなゲームでもやっぱりオンライン要素がないとみたいなところはあるんですけど、で昨日ちょうど昨日ですね、僕分かって発売が7月の8日木曜日ですかね、金曜日かに発売されたライオットアクト2っていうゲームがありまして、でライオットアクトっていうのはもともと1があったんですけど、で今回はその1から同じ舞台で10年後みたいな設定なんですよ。でライオットアクト1っていうのは、
うん、
街の中にパシフィックシティっていう街の中にその犯罪勢力がいくつかあって、
うんうん、
でそれをこう自分がなんて言うんだろう、エージェントっていう正義の味方になって、
うん、
壊滅して街の平和を取り戻すみたいな、
うん、
その箱庭ゲーム
だ。あ、そうか、ライオットアクトってくらい
の、うん、でまあそういうゲームだったんだけど、
うんうん、
もちろんそのストーリーっていうのもあるんだけど、
うん、
そのアイテムというかパワーアップアイテムみたいなのを取るとジャンプ力がすごい上がったりだとか、その力がすごい上がったりとかするんです。その上がり方が半端じゃないと
超人的に、
超人的にビルからビルへ飛び移ったりできたりとか、あとはそのビルから飛び降りながらハンマーみたいの振り下ろすと周りにいる敵がみんな吹っ飛ぶ。吹っ飛び方がその尋常じゃない、画面の彼方まで飛んでいくみたいなのができて、
うんうんうん、
面白くて、ただそれが1はどうやら、
うん、
僕やってないんですけど、1は、うん、2人までしかプレイできないという 感じだったらしいんです、
うんうん、
で今回はそれが4人同時プレイができるというところなんですが、
うん、
その1から10年ということで、
うん、
まあ、10年間 それなりに治安が保たれてきたんだけれども、うん、治安が保たれすぎて、その正義の味方だった人たちっていうのが、うん、仕事しなくていい状態、うん、だから職業がない、
うんうんうん、
失職しましたと、
はいはい、
とだんだんそのやっぱり治安が悪くなってきて、うんうん、犯罪勢力が出てきたりだとか、うんうん、あとはそのなんだろうな、人をゾンビみたいにしてしまうウイルスみたいのを作った人がいて、
うん、
それでそのエージェンシーって言われる正義の味方に対して、うん、テロ行為みたいなことをする人が出てきたりとかっていうのになってて、うん、前はだからワンは犯罪勢力ってことで人間が敵だったんだけど、うん、今回は昼間は人間が敵で夜はそのゾンビと人間みたいなやつ、だからその夜になるとその正義の味方のグループの人たちと、うんうん、その人間の犯罪組織が協力してゾンビと戦いまして、
うん、そうなんだ、ね、
対ゾンビに対してはその結構みんな、うん、戦ってるような感じだったりとかするんだけど、うん、まあ、そこにこう、まあ、正義の味方って言っても、うん、正義の味方の一兵士ではなくて、うん、こっちはスーパーマンなので、う
ん、
超人エージェントなので、
はいはいはい、
そのなんだろう、なぎ倒していけるわけですよ、
うん、
一般人も、
うん、
ゾンビも味方も敵も含めて車で引くとか、
うんうん、
そうそう、うん、なんだあいつ味方だけど邪魔だなっつってやっちゃうからそうなんですよ、
何でもあり
何でもあり、でパワーが上がってくると、うん、それこそトラックとかを持ち上げて、うん、投げつけたりとか、うんうん、結構できてね、うん、面白いゲームですね。
それは何、 Xbox だっけ、
Xbox
出ました
出ました
出ましたね、
オンリー Xbox
出ました、できない
やっぱ買うべきだと思うよ、うん、
そうね
Xbox を、
うんうん、
まあでね、その、まあ、ライオタクトっていうゲームをやってて、うん、で昨日もやってたんだけれども、うん、あの車でその敵を引いた時に、うん、そのなんて言うんだろうな、プシャッつって、
へ
ー、その辺でね、その、まあ、別にそれが楽しいわけではないんだけども、うんうん、そのゲームの中でそういう表現ってさ、やっぱりあるじゃない、
うん、そうね、うん、まあね、規制しすぎだよね、
コールオブデューティー の、
うん、
あの民間人虐殺するところがないとかさ、結構あったりするので、
うん
うん、だからそういう意味でね、その、まあ、ライトアクトもちろん面白いし、その破壊ゲーなのでやれるんですけど、うんうん、なんか日本のゲームに対してそういう制御とかかかってるんだと、まあ、もったいないのかなとかってちょっとね、
するね、
うん、
うん、なんかその規制することによって別にうまく規制してくれればいいけど、その面白い要素がズバッと抜けちゃったりするじゃん、うん、その規制する、ただそれを規制したいがためによって他のなんか面白い要素まで一緒に抜けてたりとか、うん、そういうのね、ちょっとね、うまいことやってほしいよ ね、せっかく規制する、あ、まあ、規制をしなきゃいけないにしても、
うんうん、あのジャストコーズ2でしたっけ、あ、1個分、その本当は島の中に、はい、うん、ね、ジャストコーズってまあ島の中で、
うん、
まあ、動くゲームなわけだけど、うん、勢力が3つぐらいあるはずなのに、うん、そのまあまあ、規制が入ったからなのか、
うん、
1個勢力が丸々出てこなくて、そのちょっと島の地形も変わってるとかっていうのを聞くと、
うん、
まあ、そこまで変えるんだったらもう
確か
に、ね、ゲームとして その要素が減ってるわけだから、
ね、それはね、つまんなくなっちゃう
ね、
もともとだってそれがありきで作ってるわけでしょ、
うん、
ねそれがズバッとなくなったらね、うん、
と思うよね、
うんうん、
だその辺はさ、その、うん、例えば子供に買わせちゃいけないゲームなんであれば、うん、その PC ゲームだと、うん、そういうこと18禁ゲームってことで、うん、そのグロい表現があるのと、うん、その性描写があるようなものっていうのは制限されてて、うん、もその買う場所すら違うし、うん、その見るからにその、まあ、若い子は買えないわけだよね、
うんうん、
それがその普通のゲーム屋さんって一緒に並んでて、うん、よく見ないと Z 指定ですとか分かんないわけじゃない、
まあね、
買えないわけじゃないし、
うん、ゲームだからね、
うん、
だからゲームっていうか、うん、
その辺がね、うん、そのだったら規制しないでバージョン出して、うん、その
そこら辺のね、規制をしっかり明確にして
売れ
って
ことでしょ、売り方として、うん、じゃあその18金としてもグロい表現があるから18歳以上しか買えませんよっていうのにした上で、もうそれは通販でしか買えないとか、直販でそのサイトからしか買えないとかいうバージョンをね、出して、まあ大変だとは思うんだけど、バージョンだけ出してもいいのかなっていう気はするんだよね。なんか大人になってからさ、やってそういうのやられてもね、もったいないかなってやっぱ思うんだよね。
ちょっとね、萎えるよね。
うん、 うん、別にその性描写があるなしっていうのはさ、うん、まあそれはもうそのハードの問題もあるし、うん、そのゲームとしてねそれが削られちゃうのは削られちゃうで、うん、市販される時には削られますとかっていうのは、うん、あのほら同人ゲームとかでも、うん、その元々は性描写があったものがコンシューマーで PS 系とかで出たりする時は、
うん、
でそういうのがない要素になってます、うんうん、ないバージョンで出てますっていうのは別にさその
あれはなんつうんだろう、その性描写が別になくなったところで、そのね、それだけ抜いても別にゲーム的にすごい、なんつうんだろう、つまんなくなっちゃうってことはないでしょ。
うん。うん、だその、そうそうそう。
その描写がなくなるだけでしょ。
うん。
うん、
その、直接的にそれが目的の人にとっては、まあ、まあ、それは。
別にそうだけど、うん、すごい大きなとこだろうけど。うん、
例えばじゃあ同級生とかああいうゲームから性描写を抜いたところでそれはただの恋愛シミュレーションになるだけの話だから
いいと思う。
ノベルゲーであればねそういうのもありかなっていう気はするけど、アクションとかやっぱそういうのでさ、例えばそのまあ見せ方だけならね、例えばあの日本で出るときは血が出ませんとか、その部位破壊ができない、腕が吹き飛びますとかできないっていうのはまあそれはありかもしれないけれども、うん、例えばそのアクションが一つ減りますとそのために
ね、うん、そうね、
いうのとかだとやっぱりこう外国の人と同じものをやってるはずなのに、
うん、
ちょっとねその、うん、もったいないわけですよ。
そうね、うん、
さらにそれがあるゆえに、うん、その例えばオンラインでゲームをするときに、
はいはい、
同じサーバーでできないとかね、
うんうんうんうん、
っていう問題が出てきてしまうんであればやっぱその辺はうまく制限規制をかけて、うん、ただゲーム側にはあまり手を加えないで、ね、売り方とか、
うん、
その流通のところで何とかしてもらって、
うん、
っていう方が ね、
まあ、ね、
やってる方としてはね、うん、やっぱり
まあね難しいんだろうけど、
うんうん、
そうね、それがいいよね本当は、うん、
楽なんだろうけどね、やっぱりその
楽だと
中身を変えちゃう方がね、
うんうんうん、
だってないんだからさ、
そうだよね、
うん、まあだからそういう意味でねちょっとその、うん、まあゲーム全体っていう話をしたいんだけど、うん、そこから、
うん、
そのやっぱりマジコンとかさ、
うん、
あとは、まあ、ゲーム改造、
うん、
とかっていうのも、まあ、問題があるわけじゃないですか、
うんうん、
特にその、まあ、改造コードとかゲーム改造については、うん、まあ、それぞれの両親に委ねられてるっていうか、うん、あれ違反とは言えないみたいだから、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
まあ、自分で楽しい部分にはい
い、そうそうそう、
うん、
それをこう人にね、
うん、
影響を与える部分でやるのかやらないのかっていうところだとは思う。でまあ改造コードって結局はそのゲームの中でできることを拡大するというか、
うん、
ってことなわけじゃん、
うん、
例えばそのお金が増えるのが、
うん、
この敵倒したら10ゴールドしか本当はもらえないのに、
うん、
それを2倍にしますとか、
うん、
10倍にしますとか、
うん、
まあ、そういったところだったりするわけだけど、うん、まあ、それってこう制作者側が意図してるゲームバランスではないところだね、まあね、
うんうん、
だやっぱゲーム海賊コードを使う人っていうのは、まあ、最初から使う人もいるんだとは思うけど、うん、まあ、1周とりあえず楽しんでから2周目やるときに、
はい
はい、ちょっと飽きちゃうとこって出てくるから、うん、楽にそれが進められるように使う人とかっていうところは多いとは思うんだけど、うん、でやっぱりそれがオンラインに関わってくるんであればやっぱり問題だと思うんだよ ね、
そうね、
前にパワープロかなんか の、
うん、
そのファミ通とかでああいう試乗大会みたいな感じでさ、
はいはいはい、
パスワードを送って自分の作った選手の、
うんうんうんうん、
とかやったときに、
それダメなんでしょ、
うん、もうね分かるようになってる、
うん、らしいよね、
明らかにそのこの能力まではいけないとか、
うんうんうんうん、
分かるようになってるからあれだけど、例えばそのなんだろう、全部マックスパラメーターの選手とかさ、うん、そんなん出てきたらさ、
ね、
必死にその作ったものとは違うわけだから、そういう意味ではこうせっかくねその一生懸命海賊コード使わないでやってる人もいるわけで、
うん、
その人たちの努力を、
うん、
まあ、その海賊コード知らないからそれができないんじゃないっていうのもあるんだろうけど、そういう使ってる人にとっては、
ね、うん、
でもまあ使い方っていうのはやっぱりあると思うので、
うん、
そのモラルのところね、
うん、そうね、
うん、
普通使わないもんだからね、
うん、普通は使わないもん
だ、普通っていうか、そういう、もう元々はそんなの想定して作ってないわけです
よ、うんうん、その辺でこうゲームバランスが崩れても、
そうね、
それはもう使った本人の責任で終わればいいもん、
そうそうそう、うん、
オンラインだとどうしてもね、やっぱりこう、
まあ、確かにね、
レアアイテムをさ、例えばすごい持ってる人が出てきて、
うん、
これオンラインに持ち込めますと、
うんうんうん、
例えばガクが必死に探しても見つからないアイテムを、
うん、
その人は改造コードを使っていっぱい持ってるから、
うん、
安く売り出したら、
うんうん、
そのゲーム内の市場というかさ、
うんうん、
あれも狂ってくるわけじゃん、
うん、そうだよね、うん、確かに、
うん、まあ、それは要はその、なんて言うんだろう、 偽金を作ってるようなものなので、うん、その世界観がやっぱり壊れてしまうと、うん、他のプレイヤーにねやっぱりこう影響が出て、うん、さらに本当はそこから得るはずだった収益が得られないと、うん、ゲームとして、うん、ってことになってしまうと、そのゲーム会社としてもやっぱりこうこの後の作品を作るのに、
うん
うん、問題が出てきてしまうわけだから、うん、その辺でねやっぱりこううまくやらないといけないところ、うん、で実際に今その PS3 とか Xbox とかっていうところはオンラインが強いので、やっぱそういうところはねちゃんと規制をかけていかなきゃいけないのかなってところ、うん、ただそれはやっぱりこう影響するって言っても、うん、すぐそのなんて言うんだろうな、即影響が出るかっていうと、うん、そこまでないものだと思うから、うん、それぞれの両親にかかってくるとかと思うんだけど、うん、それに対してそのマジコンっていうところに、
うん、
ちょっと踏み込もうかなと思うんですけど、まあ、マジコンっていうのは DS とかで、
うん、
出てくる話だとは思うんだけど、よく、
うん
う
ん、
ああいうのって要はゲーム買わないで、
う
ん、
そうね、
ゲームデータをダウンロードして、うん、そのソフトとか、まあ、何なりに、うん、あんま詳しく言うとねあれなのであれですけど、マジコンってものに対してそれを入れてしまうと、うん、できるようになりますよと、
うん、
ゲーム買わなくていいというところでは、
うん、
そのまあ、消費者側からすると、
うん、
お金かけずに楽しめるわけで、
うんうん、
いいところは多分あるんですよ、
うんうん、
それは楽でしょ、うん、ただでできるんですから、
うん、楽というかね、美味しい話、
美味しい話ですただそれをやってしまうとやっぱりその、まあ、作ったものに対して回収するには売れなきゃいけない
そう、ね、
わけですよ、
うんうん、
そこに影響が出るとこのあとね、その日本のゲーム界、ね、まあ、日本だけじゃないのかもしれないけど、うん、この問題、そのゲーム界が廃れてしまうとさ、
そうそう、
せっかく好きなゲームが、
そう思うよ、
ね、
うん、だからもしね、だって1を作ったとしてそれが超面白くて2を期待したなら、1がねそれなりに売り上げてくれないと、うん、2の制作話も出ないわけですよ、うん、でもそれをみんながねそういうような方法で取得してたら多分ね売れないもんね。
そうなんだよね。
そうだからそれを思うなら買ってあげた方が本当はいい。
うん。
うん、
でまあ確かにそのマジコンでやってみてね、
うん、
実際面白かったから、
うん、あ、まあ買ってみよう。
買ってみようかって人もいるとは思うのね。う
ん、あ、でも買わないでしょ、
うん。全部できるんだもん。
そう、だってちょろっとできるわけじゃないからね。うん。うん、
だそういう意味で、うん、その体験版的なものをね、
うん、
もっと やりやすくするというか、うん、もうちょっとボリュームある体験版ができる、
うん、
っていう風になれば、
うん、
多少はその辺も緩和されるのかなとは思うんだけど、うん、あとはそのなんだろうな、ただでやっぱり手に入れてやるものっていうのは、うん、まあそのなんだろうな、がっつりやらないのかな。
まあね、どうせただだったし、うん、ちょっとやってみて、まあなんつうの、感じが分かればいいかみたいな、
うん、
のもあるかもね。
うん、その何て言うんだろう、マジコンとかっていうのは、うん、そのアンダーグラウンドなところでね、
うん、
昔はそういうのあったと思うの、ね、
うん、
ファミコン時代からそういうのってあったと思うし、
うん、
でも それがこう例えば今は、
うん、
お父さんがねお子さんに買い与える時に、はい、もうマジコン付きで買い与えるというか、うん、DS を、ちっちゃい子たちがマジコンでやってるとか、
そういうのね、やだね、なんかね、うん、
逆にそれを持ってない方が、うん、お前何ゲーム買ってんのみたいな、
おかしな話、
ね、おかしな話ですから、うん、その辺でねやっぱりこう、
うん、
まあもしそのユーザーさんとかでもね、
うん、
あのマジコンとか使ってる方がいたら、
うん、
まあなるべくね、
うん、
その買ってほしいなと思うんですよ、
うん、そうね、
うん、っていうとこです
ね。あ、俺あんまそういう方面全然知らないので、俺そうね、できる限りなんつうんだろう、そういうのを使って、まあ、クリアするというより、そのゲームそのもののそのバランスでできるだけ頑張りたい人な
の、うん、でもね、それはそうだと思う、
うん、
その制作者の意図に乗るゲームってそういうもんだと思うから、
うん、そうね、本当はね、うん、だってそんな、まあでも時代が違うの、だって昔のゲームってさ、ベラフォーに難しくて、
うん、
それをいかにかみんな頑張ってクリアするところになんか達成感とか楽しみを感じてたりしたわけでしょ、
うん、
ね、だからそこを緩くしちゃうとどうなのかなってのが自分にはあるので、
うん
うん、
まあね、だからその、うん、まあ、使い方だと思うんですよ。例えばその、うん、まあそうだね、よく言うのは、うん、サラリーマンの人とかで、
うん、
その時間がないから、
うん、
ただまあ一人でやる分には、
うん、
その例えば時間がないからお金だけ、
うん、それはあるか、
うん、増やしておくだとか、うんうんうん、経験値だけ増えやすくするだとかっていうのは、
まあでも
多分にあるとは思うんだけれども、ただやっぱりその なんでじゃあこのモンスターを倒したら、うん、この経験値しかもらえないのかとか、
うん、ってのはね、一応考えられて
る、うん、考えられて作られてるはずなので、うんうん、だってだったら最初からレベル99でさ、そのお金が減らないさ、ボンボンみたいな設定でやればいいわけじゃないですか。
でもそれってゲームじゃなくないの、
うん、
ねえ、うん、だってただ進めるだけでしょ。
そうだ、それはストーリーを読むだけになってしまうので、うん、だったらノベルゲーでもいいんじゃないのみたいな。そうそうそう、ところもね、うん、あるので、
まあでもあんなのあれだよね、自分の中でどこまで許せるかみたいな話でしょ、うん、だから俺はそれがあんま好きじゃないってだけで。
ただそのマジコンとかっていうのがやっぱりその蔓延してる世の中っていうのが、うん、そのもう世の中としてちょっとおかしいよねっていう、う
ん、まあね、本当はね、
ところがあるので、まあ日本頑張れみたいな立ち上がれ日本みたいな
まあ最近難しいよね、音楽もそうだけどさ。
そうね、音楽とか特にそうだよね、その CD が売れないっていうね。
そうそう、ちょっとでもそれもかなりね、それで CD 業界も大変だしね、
うん
うん、ゲーム業界も大変になってくるの
か
な、
うん
うん、
そのなんて言うんだろう、音楽とかもさ、
うん、
そのまあ、iTunes とかで買うと、うん、1曲単位で買うっていうのももちろんありだけど、うん、アルバムってさ、
うん、
このなんでこの曲順なのとかってあるじゃない、
うん、まあそれはそうね、制作者の意図が
入った、そう、意図があるのってあるし、
うん、
あのバンプオブチキンとかってさ、うん、ストーリーとしてアルバムを作ってたりとかなんか、うん、するのとかもあるし、
うん、
そういうのを見るためにはやっぱりアルバムとして、
うん、
1枚の CD という作品で見たり、ね、
うん、
あのだってジャケットとか CD の、
うん、
あのなんてビジュアルとかもあるわけだから、全体で1個の作品になってるものだから、
うん、
やっぱりその CD じゃないとわからないところとかってあると思うので、うんうん、ね、だからミュージックステーションのランキングでさ、うん、そのまあなんていうの、普通の曲というか、
うん、
曲があんまり上の方に来なくて、
うん、
そのゲームとかアニメの主題歌が来るっていうのは、
うん、
そういう人たちっていうのはやっぱ好きだから、うん、作品として好きなものの、
そのものが欲しいんだ
よ、そう、
うん、
買うんだよね、
うん、
もちろんファングッズとして買うこともあるだろうし、
うん、
そのもの自体が好きだっていうのもあるとは思うんだけど、
うん、うん、でも俺やっぱなんつうんだろうな、やっぱ現物があった方が嬉しいよね。
ああ、まあね、それはある、うん、データになっちゃうとみたいな。
そうそう、だってまあ聞けるけどさ、ないわけでしょ、
うん、
そこに、
うん、
そう、まあそこにないって、 CD 実際聞かないけどね、めったに、
うん、入れちゃったらね、
そうそう、取り込んじゃったら
iPod とかに入れちゃった、
そうそうそう、まあ家では聞くけど、普通はねもうデータを流用して聞くわけだから、
うん、
でもそのものがあるとないとじゃちょっと違うし、
うん、
あと本も電子書籍とか最近出てるけど、
うん、
やっぱあんまり好きじゃないよね、なんか読んでる感じがしなくない、うん、
それはゲームのさ、
うん、
ダウンロード販売とか、
ああ、そうそうそうそう。
PSP-GO が出た時に結構問題になったけども、手元にあるのかどうかっていう。
そうそう、まあ、それも好みの問題なんだろうけど、俺はやっぱあった方がいいな。
うん。
うん、
俺もそうかな。たとえそれがこう古本であったとしても、
うん、
本で持ってたいなっていうのはある。だから物は捨てられないんだけどさ。
うんうん、まあでも、まあ本はでも、顕著だと思うけどね、うん、やっぱ読みたいよね、本で、
そうね、
うん、
あのページをめくるっていう
感じとかね、
実際その iPad とかで本とか読んでみたけど、
うん、
まあ、確かにそのよくできてるものだし、
うん、
読むものは同じなわけだけど、うん、やっぱあの本をめくるという手触りというか、
そうなんかそうだよね、本を読んでる感がやっぱ欲しいんだ、
うん、
まあ別にあれだけど、なんか電子で見てるとページの残りとかも全然わかんない
し、まあね、数字でしかないから、
そうそうそう、まあそれがどうってことはないんだけどそうね、
まあそれは多分今後それがメインになってくると、
うん、
それで育った人たちっていうのはそっちメインになるだろうから、まあ、まあだんだん育っていくんだろうけど、
俺らはね、
うん、
うん、
まあ現物があった方
がい
いなっていうところですよね、
うん、
だそういう意味でその CD とかね、
うん、
そのまあゲームとかもそうですけど、
うんうん、
まだ物で出てるわけでしょ、
うん、
両方出てるわけじゃん、
うん、
データとしてももちろん iTunes 上で販売とか、
うん、
Xbox とか の,、うん、あのマーケットとかで売ってるのもあるし、
ね、
PSP みたいに、
うん、
Go みたいにもう、うん、ダウンロードでしか買えないとかいうのも出てきてるわけだけども、
うん、そうね、まあでもダウンロードの利点は安いね、
そうね、
まあ、あとそのパッケージ代とかね、
うん、そうそうそう、安いしその場所取らないから、
ああ本当はね、
うん、っていうのは確かに、
でもやっぱね、なんかさ、新作ゲーム、超期待した新作ゲームが出てね、
うん、
ダウンロードでピッてできるよりこの買った感が良くないです
か、ああそうね、
ま うわ、手に入ったみたいなね、うん。そういうのがなんか、なくなっちゃう気がする。
そうね。
しかも店に行って買うっていう作業がさ、
うん、
一つのなんか、良さがあるじゃん。
ああ。
でもそれがもう、なんつうの、配信されたからすぐに家でパッと落とせて、パッとできちゃうみたいなのだと、うん、なんかその感動が自分にとっては薄れる気がする。
うん。俺、アマゾンで買っちゃうから、まあ、店頭で買うこともあ
んまない。まあね、まあ、それはそうなんだろうけど、でもそのアマゾンで頼んだにしても、実物が届くわけ。
まあね、そう。
それが欲しい気がする、ね、自分は。
仕事終わりに家に帰って、うん、届いてた時の。
その封を開ける瞬間みたいな。瞬間。
瞬間ってなんで？ちょっと長いね。瞬より長いね。瞬間楽しめる。
瞬間楽しめる。
ちょっと長いね。
うまいこと
は作った。
そう、瞬間じゃ開かないからね。
確かに。切って開けて汚いから、ね。
そう。
瞬間です。
瞬間。ああ、ありがとうございます。
でもその、確かにそのゲームのね、うん、封を開けるっていうのがあって、うん、昨日そのライオットアクトを買って帰ったわけだけど、うんうんうん、その、まず袋から出すわけですよ。うんうんうん、で、あの、Xbox、うん、あ、ライオットアクトって、はいはいはい、ライオットアクトのそのね、うん、ゲームを開けるわけです、うんうんうん。で、CD が見えるわけじゃないですか。うんうんうん、で、おーっつって、うん、Xbox に入れて、うん、で、こう、インして、うん、ゲームが始まるみたいな。
その過程がいいでしょ。それがなくなっちゃったら、ちょっとね、楽しさが減っちゃう気が、うん、楽しさというか、感動みたいなのがさ。
だその両方になるんじゃないかなって気はするんだよね。
だから絶対なくならないとは思う。なくならないでほしいしね。うん。うん、
だそのさっきのマジコンの話とかも、うん、例えばそのなんだろう DS がね、うん、ソフトをインストールして何らかの認証をすれば、うん、もちろんゲーム持ってる必要はあるんだけど、うん、持ち歩かなくてもいいっていう風になるのがいいのかなって気はするんだよね。
楽。
あの出張とかよく行ってた時にその大阪にね行くとまあ東京から大阪に行くわけでまあ新幹線乗るんですけど新幹線の中でまあ DS とか PSP とかやってたんだけどあのまあゲーム入れ替えたりとかするのってやっぱねちょっと面倒くさいんだよね。
でもそういう風に使ってる人もいるんじゃない。
まあいると思うよ。
まあ少数形状
ってい
うんだろう。
自分のもちろん持っててそれでやってる人っていうのもいるとは思うんだけどね。うん、使い方の問題だとは思う、うん、そのマジコンってもの自体を否定することはないので、まあないうん、あれは仕組みとしてはその別に、うんまあ、大事なのかどうか分かんないけど、うんうん、便利に使おうとのが使えるところだと思うので、うん、持ち歩かなくていいっていうのはすごくいいことだと思うし、うん、特にそれができるようになったら、うん、そのデータだけで持ち歩けるので、うん、そこにだからゲーム体験版とかをたくさん入れておいてちょっとやってみて、うん、面白かったら買うとか、うん、いうのもできると思うので、うんまあ、使い方の、まあ、さっきの海賊コードもそうだけど、結局は使い方の問題で、ユーザー側のその意識だと思うんだよね。
うん、そうだね。
ただ、そこでちょっと一個思うのが、うん、そのゲームを作る側、うん、送り手側も、その意識を高く持ってほしいというか、
うん、
あの、まあ僕、そのコンテンツを作る業界にずっといるんですけど、はいはい、仕事しながら。うん、別に、まあ業界でそれだけでそのゲームを作ってるわけではないからなんだけども、うん、あのドラクエとかファイナルファンタジーとか、うんまあまあ、グランツーとかもそうなんですけど、うん、ゲーム何日に発売しますって言って、
あ遅れるからね、
遅れるのが、うんまあ、ほぼ当たり前というか、
おかしいよねあれ、
うん、あ今回珍しく、うん、本当に言った通りに出たねっていう、うん、あれ、
うん、
あれはもうおかしいと思うんだよ。
おかしい。だって俺も編集やってたけど、うん、そんなことしたら殺されるからね。
そうだよね。
そう、もう、なんつうクレームの嵐です
よ。もちろん、その、いいものを作りたいから、伸ばすっていうのは分かるんだけど。
そんなん言ったら、キリがなくなるから、ね。
そう、キリがない。
本当にね。でも、そんなん許されてるの、ゲームぐらいじゃない？
そう思うよ。
本当。
うん。その、でね、その、うん、ずっとユーザー側だっただから、うん、それもその、まあ、いいもの作るんだったら、
う
ん、伸びてもなって思ってたんだけど、お前は。
そんな
実際に、そのプロジェクトとして考えた
とき
に、うん、期間が伸びるってことは、うん、それだけ人を使うんですよ。で、それだけその他の作業、うん、本当はその人は、このプロジェクト、このゲームが終わったら、うん、この後待ってるゲームがあるかもしれない。うん、優秀な人であれば、引く手あまただろうし、うん、それこそ。うんでもそっちに入る時間がまた遅れると、うん、そっち側も遅れてきてしわ寄せがどんどん出てくるわけだし、
他の現場にも 波及するんですよ。そうそうそう、その流通だったりさ、うん、
あのドラクエだっけ、うん、が発売される日に、うん、本当は発売予定してたゲームが、うん、一斉に前とか後ろにずらしたんだよね、
はいはいはいはい、
そしたらその日に出ないっていうのが決まったら
じゃあそこ
後ろにずらしたやつがじゃあその日に出しますっていう感じになったりとかしてたので、
ね、
やっぱその影響範囲が大きいゲームとかっていうのは、うん、その辺をね、
ね、別になんつうのもう無理だったらさ普通にしっかり予定立ててさ、その出せる日に出してくれりゃいい、
うん、
でもあれか、販売しようと思ったら重大なバグがとかいう感じか。
そうそうそうそう。でも今ってそのオンラインにつながるわけだから、うん、アップデートをすればいいわけですよ、
うんうんうん、
Windows とかね、うん、そういう OS にしたってその年々、うん、というかその日に日にバグが発見されて、うん、脆弱性が発見されて、うん、アップデートされてるわけだから、
うん、あでもゲームでアップデートでバグ直すってあんまやってほしくないよね。
まあ、やってほしくはないよ、うん、もちろん最初に出荷する時の品質、うんうん、あそれもでもあるのよ。ゲームやっててさ、うん、明らかにこれおかしいじゃんっていうのとか出た時にこれテストしたのって思うのっていうのは特にあるんだよね。そのコンテンツとかを作る側として、うん、そのお客様に納品するものをバグありで出すなんて、うん、ほぼもうダメなわけですよ。そう、まあ、でもねそのシステムを作るっていう時とかって、うん、そのバグがないことはないのよ、う
んうん、まあミスはあるよね。
でバグ発生数っていうのを最初に見て、うん、それをテストして減らしていくんだけども、うん、どうしてもその人間が想定するものの中なので、うんうん、作り手側の想定とユーザー側の想定ってやっぱ違うんだよね、うんうんうん、でそれがそのなんていうのゲームとかでもさ、
はいはい、
バグ技を使うと面白いことができますみたいな、うん、そういうのってあるじゃん、うん、例えば、うん、なんかここにこれでやると、うん、すげえジャンプできるとか、ね、例えばね、
そういうのは面白い、
面白いし、うん、まあ、それは多分想定されてないし、うん、逆にそれやっててね、うん、そのジャンプをしちゃったら、うん、ゲームがうまくその進まなくなったっつって、うん、はっだこれだと無理なのかとかっていうのはできるとは思うんだけれども、うん、その根本的な部分
まあ、ね、
大事なところでそれがあったり
絶対通らなきゃいけない操作とか部分でどうしてもおかしくなるような要素があったらね、うんうん、
やっぱりそれは問題だと思うんだよ ね、
うん、一回テストするわけでしょ、
う
んね、
だそのね部分で、うん、そのもちろんユーザー側としても、うん、さっきのマジコンとか海賊コードを、うん、その使い方の問題とかっていうのを考えなくちゃいけないところで意識を高める必要あるんだけど、うん、作り手側も、
う
ん
そうね、
ゲームってやっぱ嗜好品だからみんな待ってくれるんだろうし、うん、よっぽど変なもの作んなきゃその売れるわけでしょ。それなりには
それにあれだね、なんつうのドラクエとかだったらさ、なんつうんだろう、そうよ、なんつうの発売日がコロコロ変わっても待つしかないからね、
うん、
ドラクエはドラクエでそれしかないし、
そう買わないっていう選択をするか待つっていう選択しかないわけなんで、
だからちょっとねそういうぬるま湯に浸りすぎてる気がする、
うん、甘えなのかなっていう気はちょっと見えるんですよね、うんうん、やっぱりその辺で最初にね例えばこれだけのゲームを作って、
うん、
でこういうものが必要だって、
うん、
発売日とかをだったら出さないでほしいんだよね、
うん、
予定として何年度中までを今見てますとか、うん、でそれが何年度中が例えば2010年出しますって言ってたんだけど、うんまあ、ちょっとやっぱり無理だったので2011年度になりますとかっていうぐらいだとまだ ね、
いい
ねそのこっち側としてユーザー側としても、うんまあ、まあちょっとねその技術検証してて難しい技術が出てきちゃったから待ちますだとか、
うん、
そのやっぱハード次世代ハードが出るみたいだからそっち側だと再現そのやりたいことは実現できるので、
うん
うんまあ、そのハード1台待ちますとかね、
うん、
例えば、
うん、
そういうのっていうのは出てくるところだと思うんだけども、何月何日に発売します、
うん、
すいませんちょっと遅れちゃいます
じゃねえよって感じだ
ね。特にねその、まあ、半年遅れるっていうのは、うん、よっぽどなんか見込み違いのところがあったんだと思うんで、まあ それはもうしょうがないとは思うのよ、うん、ごめんなさいだよね、うん、本当に、うん、だそれはゲームゆえにみんな、うん、あまあそれならしょうがないかな
と
思うけど、うん、1ヶ月ずれるとかってさ、うん、確実にそのなんて言うんだろう誤作動というかその、
うん、
微修正なわけですよ、うん、なそこがねちょっとその別に無理をしろとは言わないけど、うんちょっと甘えてんじゃないかなっていうのはあるんだよね。
思うよ。なんかゲームは甘いよね。
うん、
あれだな。なんだろうね。その対象が企業とかだったら絶対遅れられないじゃん。
うん、
でも一般の人だからなのかな。なんなんだろうね。ただ俺昔からそうだもん。まあドラクエとかもよく遅れるけど、なんだ 公営のゲームも、
まあまあね、
遅れてて、
うんうん、
ウィニングポスト。
ウィニングポストかね。
そう、うん、そう。だから、ゲームはもう、信用しないぐらいの感じだったよね、一時期。うん、その、中高の時はよくパソコンのゲーム買ってたから。
うんうん、そうね、うん。まあ、パソコンのゲームだと、後でゲーム雑誌にさ、うん、アップデートファイルがついてくのとかあったよね。
でもおかしいよ、
ね、おかしいおかしい、うん、でもそれはまだあの頃はまだその、うん、まあそんなもんなのかなと思ってたけど俺はね、うんうん、その実際自分が社会人になって仕事をするようになった時に、うんうん、その真っ先に守るべきはスケジュールであり品質でありっていうところを考えると、うん、ちょっとそのねゲーム業界の人にもその意識を持ってほしいというか、うん、まあもちろんみんな大変なんだと思う、
う
ん、絵を描く人がいてシステム作る人がいて、うん、それを広報する人がいて、うん、で売る人もいるわけだから大変なんだとは思うけど何でもそうはそうだからその最初にプロジェクトとしてね、うん、やるときにしっかり設計してやってほしいなと思いますよね、
うん
うん、ちょっとね最後はあのゲーム業界に対して厳しい言い方だったかもしれませんけど、うん、これは一応その受け手側の素直な意見としてね、うん、やっぱりこう言っておきたいなと、うん、ただそのためにもやっぱその人が足りないから遅れてしまうことっていうのは出てくると思うのよ、
うん、
やっぱりそのゲーム業界とても潤ってるかっていうと、うん、いろいろ問題もあるだろうし、
うん、
だからこそさっきのマジコンとかみたいなのをなるべくもう使わないで、うんうん、みんなゲームを買っていいものを作ってもらって、
うん、その方がね、
うん、
いいよ、
うん、じゃあ循環としてね売れなければやっぱ人減ってさ十分な時間も取れなくて、ね、すぐ作んなきゃとか、うん、で人どんどん減っちゃったとか、うん、どうしようってなってやっぱ伸ばさなきゃって出てくると思うのでその辺の循環をねもっと良くするためにも、うん、それぞれお互いがね、
うん、
お互いのことをリスペクトして、
うん
やれたら ね、うん、一番いいと思うんだよね。
そうね、うん、そうね、ゲーム好きならね将来のゲーム業界のことを考えてね、そうそうそう、ちゃんと買おうぜ、
うん、そうです ね、 ね、はい、うん、まあ、ちょっと今回は真面目な話になってしまったんですけど、
ね、うん、
で、まあ、ちょっとラウタクト買ったりとかって話もしたんですけど、はいはい、今後の気になるゲームっていうところ、
うん、
まあ、そんなに気になるゲームではないんですけど、うん、一応発表されたので、
うん、
アイドルマスター2が、
はいはい、
Xbox で、
はいはい、また出ると。それもだからさ、Xbox でしょ。
はい。やっぱこう、Xbox なんですよ。
やっぱり。
いや、でも逆に PS3 大丈夫なのかなって本当に思うな。だって、龍が如くとかさ、
うん、
ああいうシリーズと、ファイナルファンタジー、
うん、
でも、13のベルサスみたいなやつは Xbox でも出るっていうし、
ね、
北米版は13出てたわけだし、うん、そう考えるとこう PS3 の強みが本当ブルーレイと録画できますみたいなことしかないですよね。
はいはい。
まあでまあそのアイドルマスター2が出るということで、うん、一応2011年ですかね。確か。
アイマスね。アイマスあれなんだ、 PSP で出たじゃん。
あ、はいはい、そうですね。
ちょろっと。
いくつか3人ずつぐらいの感じで。
そうそうそうそう。
サン、ムーン、スターみたいな、
ね、そうそうそうそうそう、
はいはい、
あれでやった気がする、うん、
一応アイドルマスター2は2011年春ということで、まあ、来年ですね、うん、1年ぐらいかかるみたいですけども、まあ前作普通のアイドルマスターがね、うん、売れてたのでそれこそダウンロードコンテンツですごい販売数をね上げていたものなので、
そう
なん、服装だとか、
はいはい、
そのアイテムだとかっていうところですね。
それもそれでね、
まあ、それもそれでね、
すごいよ。
ただそれで収益を上げるしかないんだと思うんだよ、
ね、うん、
やっぱり、
うん、
っていうところだとは思うんですけども、うん、あとそのアイドルマスターブームでね、
うん、
そのエースコンバットとかにそのアイドルマスターカラーの機体色とかもダウンロードで販売したりとかしていたので、
エースコンバット、ね、
結構他のゲームとのそういうね、うん、連携とかっていう部分でも、
うん、
その業界全体を盛り上げるような意味でいいのかなと、
うん
うん、それこそだってこれのがあってニコニコ動画とか YouTube でさ、うん、その自分で PV を作って発表したりだとかっていうのもあるし、
うん、
そこに初音ミクのああいうブームがうまく乗ってっていう感じで、あのボーカル、
そうだね、
ボーカロイドとか、
うん、
その一般の人が自分で曲とか作品を作って発表するっていう文化が日本の中で結構根付いたっていう部分もあると思うので、うん、そういう意味ではその波及効果の高い作品かなと思いますね、
はいはい、
うん、 だそのアイドルマスターとか、まあ、あと、うん、まあ別にアイドルマスター買うかって言われると分かんないんだけど、一応買う予定なんだけど。
そう。うん。1
がね、Xbox って言ってた。1がね、面白かったんだよね。うん、そのアイドルマスター1って一応やったんだけど、うん、なんて言うんだろうな。最初やる前はギャルゲーなのかな、うん、みたいな感じで。うん、アイドル育ててみたいな感じだったんだけど、うんうんうん、実際そのゲームの中で育てたりとか、うん、そのオーディションを勝ち抜いて、まあ番組出たりするわけだけど、うんうん、そういうところとかってもう戦略ゲーム、
あのオーディションとかね、うん、あれって何 PSP のやつとかあんないの？
あ、ちょっと PSP のやつやってないか分かんないんだけど、
なんかなダンスとか、
あ、そうそうそうそう、
何を上げていくかみたいな、
うん、そうそうそう、うん、であとそのだからその思い出ボムってい
う、あったあった、
思い出を流してグッドで止めて効果を上げるとか、
じゃああんま変わんない、
あんま変わんないと、
うん、でも確かにオーディションとかはそうちょっと戦略関わってくるからね、うん、
それをそのまあ、あのゲームセンターになった時もそうだし、うんうんうん、Xbox とかはオンラインで人とオーディションで対決するわけですよ、うんうん、それぞれが育てた自分のアイドルでお互いがそのアイドルのいいところを見せ合って戦うっていうね、
うん、
やつがあるので、うん、で、あと、その、なんだろう、審査員がね、3人いて、
う
ん、
そうだよね。
それぞれ見てるポイントが違うんだけど、うんうん、
帰っちゃったりする
んだよ、ね。帰っちゃったりするんだよ。それをうまく使う。ね、ジェノサイド戦術って言うんだ
けど。はいはいはいはい。だから自分の弱いところで帰らせちゃったりもできるし。
そうすると自分のいいところだけで勝負ができるとか。ね、
で、強いのに、すっげえそのポイント上げてたのに帰っちゃったりするとね、一気にボーンってくる、ね。
そうそうそう。とかいうのもできるので、結構面白い。戦略性のあるゲーム。でまあ、その絵も可愛いとか、うんまあ、実際その歌がいいっていうので CD が売れたりしてたわけだから、
はいはいは
い、いろんな業界に対してそのコンテンツをばらまける、
うんうん、
ゲームなので、うんまあ、このアイドルマスター2もね、
うん、
あのいいその波及効果を期待したいと思いますね。あとちょ僕の方で前にも話したんですが、うん、Wii を起動したい計画っていうのがありまして、うん、で Wii のゲーム、
はい、
まあちょっと買うかどうかまだ本当に迷ってるんですけど、うん、ゼノブレード、
はあはあ、
ね、
言ってたね、
うん、ゼノブレードはねもう面白いらしいんで、うん、どうも2週3週するんじゃないかみたいな噂もあるようなゲームなので、はい、プレイ時間カンストするまでやるっていう方もねいらっしゃるようなので、
もうすでに100何時間やってんじゃない。
でもカンストは90、
まあそのうん、
ゲームプレイ時間が90何時間までしか表示されないということで、うんうんうんね、そこまでやれるゲームなんであれば、ねれうん、やっぱりこうなんだろうな、 Wii で出してるけれども、
うん、
そのゲームが面白いっていうってことは、うん、やっぱりよっぽど面白いゲームなんだ
そうね、
うん、やっぱり Wii ってその純正なゲームがあんまり売れないハードだと思うんだけど、うん、まあ
ね確かにね、うん、そんなに長時間プレイするようなゲームね、
うん、
ないよね、みんなでわーって楽しんだりする系の方が、
ね、そのパーティーゲームとして
多いでしょ、
うん、そうだ、うん、全然関係ないけど Wii のさ CM でさ、うん、その今嵐が CM やってるじゃない、
はいはい、
あれでさ、うん、動物の鳴き声がするコントローラーを取ってくださいみたいな CM があるの知ってる？
うん、分かんない。
カエルとかね、うん、ライオンとかのやつがなるんですよ、うん、4本マイク置いといて、うん、その前に嵐が全員座ってて、うん、で一応その二宮くんが司会みたいな感じでやってるんだけど、うん、その中でそのなるのよ声が、
うん、
ワンワンとか、
うん、
なった時に、
うん、
じゃあ今回はカエルの声ですみたいな、
はいはいはい、
でそれその1本から1個の声が鳴るのかと思ったら、うん、じゃなくて他のコントローラーからは他の声がするんだよ、うん、要はライオンの鳴き声、牛の鳴き声、カエルの鳴き声、猫の鳴き声みたいな感じになってて、
一斉に発する、
わーわーわーみたいな、
うん、
わーわーとかなってて、うんうん、嵐のメンバーがみんなこう鳴った瞬間に取りに行こうとして、はいはい、前のめりでわって行くんだけど、うんうん、どれだみたいな感じで、うんうん、これかみたいなのをやってる CM があって、やっぱねその Wii ってパーティーのイメージをやっぱりその、うん、まあ植え付けてるのはそういう CM あると思うんだけど、うん、やってて楽しそうっていう CM を作ってるのはうまいなと思う、
うん
う
んうん、まあそうだね、そういうのを任天堂うまいよね、
うん、DS もねまあそうだし、いまだに友達コレクションの CM やってるじゃない、あれって本当にさ、
うん、
そのしかも2人でやってるシーンとか、
うん、
3人でやってるとか、うん、ね、多いからね、
いいんだろうね、
うん、あの北川景子と
漢
字屋のね、
うん、
CM とかね、
うん、
あと男性3人とか ね、
うん ね、
うん、やっぱり面白そうだなと思わせる要素が任天堂はうまいなと思いますね、
う
で、その中でもう一つ、ドラゴンクエストモンスターバトルロード、
はいはい、
ゲームコーナー、
うん、
量販店のゲームコーナーとかに、
あ
のドラクエ
剣が刺さってる、
あ、そうそうそう、あれあれあれ、
うん、
あの自分のカードとかで戦ったりするあれですね。
うーん、
あれがね、
うん、
CM 見たんですよ、これの、
うんうん、
その勇者、
うん、
今までの歴代の主人公とかたちが、うん、かっこよくね、戦うわけですよ。ファミ通今ちょっと見てるんですけど、
うん、
そ
うね、
技とかね、
うん、
出したりとか。
うわ、超懐かしいじゃん、
うん、
ここら辺2の、
そうそう、サマルトリアの王子花火、うん、とかね、まああるんですけど、うん、その戦闘シーンがね、やっぱ、うん、まあ、戦闘に特化してるゲームだからっていうのもあるんだろうけど、うん、そのなんて言うんだろうな、すごく、まあ、スーパーロボット対戦みたいな、
はいはいはいはい、
そのかっこいい技をかっこよく決めるみたいな、うん、
はいはいはい、
ドラクエって基本的に、まあまあ、9とかはそうではなかったけれども、うん、モンスターを前に見て、うん、そこに対して技のエフェクトが出て、
うん、
勝ちました負けました、
うん、
とかって感じなわけだし、うんうん、あとはまあドラクエ9とか、うん、その8みたいに自分がどの技出してるか見えるっていうのもあるけど、
うんうん、
その戦闘はあくまでもその、まあ、メインではない、ストーリーがあってっていうところなんだけど、うんうん、こっちはそうではなくて、
もうね、まあそうだよね、
戦闘、うん、戦うのありきっていう、
うん
うん、ところなので、うん、その戦闘がねとても綺麗でかっこいいというのは大事なところなのかなと思います、
うんうん、
でその技をね出してみたら合体技みたいな感じになるとか、
うんうん、
そういう要素も結構面白そうなので、
うん、
だからこう一人でやって楽しいのかどうかよくわからないのでね、ちょっと迷ってはいるんですが、
まあでも基本的にね、なんつうの、体を動かしたりするゲームは、
うん、一
人でやってたらさちょっと虚しいもんね。そうでもないの、
うん、いや、そうなんじゃない、
みんなでわーってやってるとさ、
うん、
楽しいけど、
でもまあこのゲーム自体はその
一、うん、人でも、ね、このゲームはね、
うん、
そうそうそうそうそうそう、
Wii はね、
うん、
やっぱりその
だ、そういう、だからそういうあれもあるんじゃないの、
うん、
だから今度いろいろ出るじゃん、なんかさ、なんだったっけ、名前忘れちゃったけど、このモーション、
あ、はいはい、 PS とか Xbox とかね、
うん、そうそうそうそう、うん、でもあれもやっぱりさ一人で一生懸命動いてるってさ面白いのかな、
まあだからその辺のどんなゲームを出すかだよね。例えばボクシングのゲームとか、
うん、
特に Xbox の方は、
うん、
コントローラー握らないので、
うんうん、
そういうボクシングのゲームとかみたいなのさ、うん、本当にゲームセンターにあった新宿24時みたいなのあったじゃん、
あったね、
本当に避けるみたいな、
隠れるやつ
でしょ、そう、うん、とかさ、ああいうのとかみたいに自分が体を動かすことによって、
うん、
実際その画面内でね、
うん、
それが出ることがいい効果をもたらすもの、
うん、
相手のパンチを避けてってそれに対してパンチ合わせるとかいうのができたらそういうのは面白いかもしれないけど、
まあね、でも他に基本的にさ一人でだって家の中でさ隠れててもさ、
うん、
一人でだ
よ、まあね、
ちょっとあれ何やってんの、
まあまあそうだけど
感じになっちゃう気がするの、うん、俺はだからみんなでやる分には楽しい気がする、
まあ、だからやっぱりね、
うん、
その辺は日本のゲームの楽しみ方と外国のゲームの楽しみ方の差みたいのはあるのかな、ね、Wii とかはご家族向けなのかもしれないけど、うん、Xbox の、まあ、ナタルとか、
うん、
あの辺っていうのは外国ってそのやっぱり大きな画面でさ、
うん、
みんなでゲームしてるみたいなのってあったりするんだと思うんだよね、
うん、
その辺でこうそういうのに使ってねっていうとこなのかもしれないけど、う
ん、まあね、まあよくあれ未だ詳しくは分かんないけどね、
うん、
まあ難しいよね、うん、
まあちょっとだからどんなゲーム出してくるのかそこはワクワクしながら待ってたいなと思いますね、
はい、
はい、まあ、ちょっとじゃあ今回はこんな感じで、
うん、はい、
ゲーム全体についての話をしてしまいました。
はい、
はい、はい、じゃあエンディングです。
はい、
はい、まあ今回ゲームのね、
はいはいはい、
話をちゃんとしてしまったわけですけども、
うん、
まあこんな感じでね、やっぱりこうゲーム好きとして、
うん、
ゲーム業界にそのいい効果をもたらすなんとかみたいなことは、
うん、
やっぱりこう一応、まあ、配信をしてる側でもね、
はいはい、
そういうなんか言って おきたいなというか、
うん、
っていうところがあったので、ちょっと今回は真面目に語ってしまいましたけれども、
はい、
うん、まあね、やっぱゲーム好きなんでね、
うん、
今後もゲーム業界頑張ってほしいなと、
そうね、
いうところはやっぱりあるよね、
うん。
楽しいゲームまだまだやりたいしね、
うん
うん。
そうね、そのためにはね、しっかりゲーム業界がね、良くなっていてくれないとね、うん、衰退していっちゃうと困っちゃう、
ね。そうだね、うん。うん、まあ、新機軸の、そのさっき言ったモーションのやつとか
も、まあね、そういうのも出るしね、
出るので、
うん、
あの Wii が出た時に一気にそのゲームをやる人が、はいはい、ゲームというか Wii を持ってる人が増えたみたいに、うん、今回のそういうので PS3 とか Xbox とかそういうゲーム機、
うん、
Wii よりもさらにゲーム機っぽいものを持つ人が増えてくれると、うん、そのまあ、そこが広がるので、
はいはい、
ゲームの売れる本数も増えるというとこかもしれないですね、
うん
うんうん。まあ、あと前よりもその出る本数が多いとかスパンが短いっていうのはあるけどね、
う
ん
う
ん、
そうね、
楽しそうなゲーム頻繁に出すぎだから
そうね、追いつかない、
追いつかない
やってる方が、ね、
本当だよ、うん、終わんないうちに目当たり出ちゃってこれ旬のうちにやんなきゃっ て、 ってやってたら前のやつ終わってないのにまたこれも終わってないのにまた新しいちゃった、おや、またくんだ、積みゲーですよ、積みゲー、
はいはい、
もう積んであります本当
安いっぱい買ってるもん
ね、買ってますね、うん、まあ、なので、
はい、
そういう感じでね、そのゲーム業界、はい、
うん、
もちろんだからこちらもその消費者として、
うん、
実際貢献していかなきゃいけないところではあるので、ね、
うん、
貢献させてほしいなと、
はいはい、
そのためにはいいコンテンツをくださいっていう感じです ね、
うん、
ね、うん、はい、まあそんな感じで、はい、今回はそんな感じで終わりますけれども、はい、よもやまゲーム語りでは皆様からのお便りお待ちしております、
お待ちしております、
ymym.gam@gmail.com、はい、ymym.gam@gmail.com の方までメールをいただくか、ymymgame というそのアカウントでツイッターもやってますのでそちらの方へご意見をお寄せいただいても読ませていただきます、
はい、
あとは、まあ、前回言いましたけども今後はブログの方もねそのまあやってるゲームの情報とか載せていこうと思ってるので、
はい、
まあ、最初の目標は配信プラス週1にかけたらいいかなぐらいのところでちょっと思ってるんで、まあそんな感じで、
はい、
まあ、そちらの方にコメントいただければそちらも読ませていただきます、うん、といった形で今回はこの辺で、
はい、
次回は、
はい、
一応歴史よもやま歴史語り的なところとか、あとは、まあ、あの今日その荒川アンダーザブリッジの話とかしましたけども、
はいはい、
漫画とかね、
はいはい、
アニメとかみたいな、ね、そこの話もちょっとしたいかなと思ってます、
はいはい、
で、自治会ですかね、うん、あのワールドカップが終わるので、うん、ちょっとまた一回サッカーにいただいて、総括というか、
はいはいはい、
僕らが見て一応、ね、今回のサッカーの話、
まあ、楽しかったね、うん、
もね、
うん、
あのこれ配信される頃にはもう決勝まで終わってるか終わってないか、うん、一応配信時点では決勝は終わってない想定ですが、
うん、ああそうかこれがね、う
ん、はい、まあ一応それぐらいなので、はいはい、まあ総括をねちょっと一段落した段階でしてみたいかなと思っております、
う
ん、 そうね、そちらへのご意見などもいただければなと思いますので、はい、まあ、ワールドカップね今回波乱も起きましたし日本も頑張ったので、
ね、頑張ったね、
結構その言いたいことのある皆さんもいらっしゃるかなと思いますので、うん、サッカーへのご意見などもお待ちしております、
うん、お待ちしてます、
というわけで今回はこの辺で、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。